お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの変わることのない大きな大きな愛と慈しみを覚えて、主の御名を賛美いたします。今日も神様の一方的で無条件のその大きな愛の中に包まれて、私たちはこの礼拝へと集うことができました。神様、どうぞ私たちが今日あなたに心開き、あなたに精いっぱいの感謝と喜びを持って賛美を捧げ、この礼拝をお捧げすることができるように導いてください。今日は初めての方も、また久しぶりの方も、みんなそれぞれの場所から神様に呼び集められて共に礼拝できることをありがとうございます。お一人お一人に神様が必要な慰めも励ましも力も豊かにお注ぎくださいますように。私たちの心を開き、そこに触れることができるのは神様あなただけですから、どうぞこの礼拝を通してご自由に行き巡ってくださって、私たちの心を私たち以上にご存知の神様がどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。特に今入院中のお一人お一人をお守りください。リハビリが順調で大部屋に移られた高橋守兄弟、どうぞ神様が続けてお守りくださいますようにお願いいたします。栗原先生も歩行器で歩けるようになり、食事も取れるようになり、順調な回復を感謝します。どうぞ残りの半月ほどの入院も神様がお持ちください。岡部姉妹も続けて入院しています。主が共にいてくださって、その心には揺るがない平安と希望が満ち溢れますようにお願いいたします。その他、病の中にある方、問題を抱えている方、一人一人に神様が触れてくださいますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。どうぞ神様ご自身が御言葉を持って私たちにお語りくださいますようにお願いいたします。一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので2月に入りましたね。2025年の元旦に礼拝をこの場でお捧げして、新年の歩みをスタートしてからもう1ヶ月が経ったわけですね。皆さん覚えておられますか？1月1日元旦礼拝では旧約聖書の歴代史第2の5章13節14節の箇所から、まるで一人のようにというテーマで御言葉を見ました。その箇所はまるで一人のように、そこにはいっぱい人がいたけど、いろんな楽器があったけど、まるで一人のように一致して主を賛美した、そこに神様の栄光が表された、そんな聖書の箇所でした。それから私が御言葉を取り継がせていただく時には、今日で4回目になりますけれども、教会の一致、教会の一致ということをテーマにして、続けていくつかの箇所から御言葉を見ています。先週も確認しましたけれども、教会というこの集まりは本当に不思議な集まり、ユニークな集まりだなと皆さん思いませんか？だってまさに老若男女ですよ。小さな子供から大人まで、生まれも育ちもみんなバラバラです。秋田の田舎から出てきた私のような人もいれば、都会育ちの方もおられるでしょう。出身地もまた国籍も違う私たちが、こうやって毎週一つの場所に集まって、おはようございますと声を交わし、お互いの存在を喜び合い、一つのキリストの体として一致して礼拝をお捧げするという、この教会という集まりは他にはない、本当に不思議な集まりですね。会社とも違います。サークルとか学校とも違います。本当に不思議な集まりで、そしてその姿は本当に美しいな、麗しいなと私は今日もここから見て思わされています。皆さん、元旦礼拝のメッセージの中で、昨年中2階の牧師室に新しく飾られた 作品を2つ紹介しました。覚えておられますか？実は今年になってまだ1ヶ月ですけれども、さらにもう一つ牧師室には作品が加わったんですね。今日もちょっと持ってきたので皆さんにお見せしますけれども、これちょっと小さいのでモニターにも出していただきますけれども、次のページを送っていただくとこんな作品なんですね。皆さんこの作品なんだかわかりますか？これはディズニーのあるキャラクターの絵ですね。元旦礼拝にメッセージ聞かれた方はピンときますか？今回のこの絵もなんだかちょっと荒い感じの絵だなと思われたでしょうか？そうなんです。この絵もやっぱりちょっと拡大したもの、モニターに次出していただくと、こんな風にいろんな色の小さな小さなビーズが一粒一粒貼り付けられて一つに絵になっている、そういう絵なんですね。これも我が家の次女がですね、やっぱり教会の青年に時々助けてもらって、まあ、今回も一体何粒のビーズがここに使われているのか分かりませんけれども、まあ、完成させてこうして一枚の絵になって新たに牧師室に飾られているんですね。この勢いで作品が増えていったら牧師室が一体どうなってしまうのか今からヒヤヒヤしているところなんですけれども、皆さんこれも一粒一粒はただの一色の小さなビーズですよ。しかしここに貼り付けられて、そこでお互いに組み合わされて、それぞれがそれぞれの役割を果たしていくときに、こうやって一つの素晴らしい作品になっていくんですよね。皆さん簡単にも確認しましたけれども、私たちキリストの体である教会も一人一人は小さいでしょう。それぞれに生まれも育ちも違い、それぞれに与えられている役割も賜物もみんな違う色でしょう。しかし一人一人が体の各部分として頭である主にあってしっかりとつなぎ合わされて一つになって共に生き、主への賛美を捧げるならば、そこに主の素晴らしさが表されるのではないでしょうか。一つになって表されるときに、それはなんと麗しく、そして美しい教会の姿でしょうか。さて今日も教会の一致をテーマにして御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。今日は使徒の働き2章の最後に書き留められている最初の教会、初代教会の姿から心を一つにしてというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。今日は最初にちょっとアウトライン後でまた見ますので、最後の47節最初に出していただいていいですか。47節からご一緒に読んでみましょう。はい。神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。今日のこの使徒の働き2章最後の箇所には、今から約2000年前です、ペンテコステと呼ばれる出来事によって誕生した最初の教会、初代教会の素晴らしい姿が書き留められているんですけれども、その2章最後のこの47節最後の一文はこうですね。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。すごいですね。毎日ですって。今日の箇所のすぐ前の41節聖書をお持ちの方見ていただくと、ペンテコステのその日には3000人ほどの人々がイエス様を信じてバプテスマを受けて仲間に加えられたんです。そしてその後もこの47節を見ると、毎日救われる人々が教会に加えられていたと言うんですね。毎日新しい人が加えられて、人数がきっとどんどんどんどん増えていって、そして教会はどうなりましたか？もう増えるだけ増えて、もうわけわかんなくなった、収集がつかなくなった、もうバラバラになって分裂していったでしょうか？いいえ、最後に書いてますね。一つになっていたんです。この最後の一文、この素晴らしい出来事の主語は誰でしょうか？それは決して教会では ないですね。教会が頑張ったから、教会がたくさんのプログラムを行ったから、だから毎日救われる人々が加えられて一つになっていったんじゃなくって、他でもない、ただ主が毎日救われる人々を加えてくださり、そして一つにしてくださったのではないでしょうか。そうなんですよね。教会の一致はどうやって与えられるのでしょうか。教会が一つになるのは誰の技なのでしょうか。誰が与えてくださるのでしょうか。それはただただ主の御業です。主ご自身が教会に救われる人々を日々加えてくださって、そして教会に一致を与えてくださって、全く違う人の集まりなのに一つにしてくださるお方なんです。いつも確認してますね。主役はいつもただただ主ご自身です。主役はただイエス様です。じゃあ私たち教会はどのように歩むことができるのでしょうか。何を大切にして歩んでいくのでしょうか。じゃあ今日のアウトラインを確認してみましょう。今日のアウトラインを確認すると、皆さん、主が教会を一つにしてくださるんです。主が教会を一つにしてくださるから、私たちは一つ目、神様を恐れ、神様を主とするということをいつも大切にしてまいりたいと思うんですね。私たちはこれからも神様を恐れ敬い、ただただ神様だけを主として、主から目を離さないで歩んでまいりたいと思いますね。そしてまた二つ目には、私たち一つの家族として礼拝を捧げることを大切にして歩み続けてまいりましょう。私たちは神様にあって一つのキリストの体、一つの家族とされています。いつもそのことを覚えて心を一つにし、礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思うんです。他でもない、その姿が周りの人々への良い証となって、主がそれを用いて救われる人々を日々加えてくださり、そしてまたさらに一つにしてくださるのではないでしょうか。それでは今日の箇所に入って、まずは43節をご一緒に読みましょう。はい。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。先ほども言ったように、今日の箇所はペンテコステの出来事のすぐ後のことです。ペンテコステの出来事についてはぜひこの使徒の働き2章最初から読んでみてくださいね。その日、約束の助け主ご聖霊なる神様が、イエス様が天に昇られた10日後地上に下って来られて、そしてそこで祈っていたクリスチャン信者たち一人一人の上に留まられました。そして驚きの出来事、素晴らしい神様の御業がそこで豊かに表され、3000人の人々がバプテスマを受け、教会がそこに出来上がっていった。そんなご聖霊による力強い御業を見て、その圧倒的な神様の臨在に全ての人に恐れが生じたんだと。皆さん、何度もこれまでも確認しているように、この神様を恐れるという時、それは何も神様に対して、ああ神様って怖いお方と恐怖を感じるとか、神様を怖がっていつもビクビクするという意味ではなくって、神様を恐れるというのは神様の臨在を感じ、神様を恐れ敬うこと、尊敬すること、神様を心の王座にお迎えして自分の主とすること、もはや自分が自分の主じゃない、神様を自分の主とすること、それが神様を恐れるということです。そしてそこに使徒たちによって多くの不思議と印が行われ、さらに表された神様の臨在とその御業に、人々はいよいよ神様を恐れ、神様を王とし主とし、すべてを明け渡して歩んでいったのではないでしょうか。そんな神様への恐れがど どんな形となって教会の中に現れていったか、じゃ続く44節45節もご一緒に読んでみましょう。44、45節も続けて読んでみましょう。はい、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。神様を恐れ、神様を主とした初代教会の人々は皆主にあって一つになりました。そしてもう自分が主じゃないから、一切のものを神様のものとして共有して、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたというんです。彼らは心からの親しい交わりを持ち、まさに一つの家族となっていったのではないでしょうか。もちろんこの使徒の働きを書いたルカは、この麗しい交わりを持ってスタートした初代教会にもやがていろんな問題が生じてきたということを決して隠さずに書き留めていますね。例えばこの後5章の冒頭には、アナニアとサッピラという夫婦がいて、彼らは神様を欺いて息が絶えてしまった、そういう出来事も隠すことなく書き留められています。また6章の冒頭には、教会の中で毎日の配給のことで問題が起こって、あるグループからは苦情が出てきたという出来事もルカは隠さずに書き留めています。初代教会ももちろん、今日に生きる私たちこの教会においても、やっぱり教会も天使の集まりじゃないので、さまざまな問題やいろんな痛みが伴う出来事がその時々に起こると思います。しかしそこで私たちは何度でも自分自身の立ち位置を確認したいと思うんですね。私たちはただ神様を恐れ敬う、ただただ神様だけを主として歩んでまいりましょう。主から目を離さずに、教会の頭であるイエス様だけを見て歩み続けてまいりたいと思うんですね。引用箇所丸1番に詩編の25編12節を挙げていますから、詩編の25編12節ご一緒に読んでみましょう。はい、主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道をお教えになる。初代教会においては、圧倒的な神様の臨在の中で全ての人に神様への恐れが生じました。そして神様を恐れ敬い、神様を自分自身の主とする者に、主はさらにその臨在を豊かに表して、主の教会へと、麗しい一つの家族へと導いてくださったのではないでしょうか。さあ、私たちも何度でも確認しましょう。私たちもただ神様を恐れ敬い、神様だけを主として、教会の頭であるイエス様だけを見て、人ばっかり見ないで、自分ばっかり見ないで歩み続けてまいりましょう。そうするならば、いよいよこの教会に主の臨在があふれるでしょう。主ご自身が私たちに選ぶべき道をその都度その都度示してくださるでしょう。主の教会としてこの教会を導いてくださるでしょう。そして豊かに用いてくださるのではないでしょうか。皆さん、私たちはこれからも主に全てを明け渡して、主の追い風と眼差しの中を神の家族と共に一歩一歩歩んでまいりたいと思うんですね。先日ある方のお誕生日にお祝いのメールを送ったところ、その方はですね、こんなお返事をくださったんですね。ありがとうございます。これからの1年イエス様のキャンバスとして用いられたいと思っていますと。これからの1年私はイエス様のキャンバスとして用いられたいと思っていますと。そのメールを読んでですね、私とっても素敵な表現だなって思いました。皆さん、私たちもただただ主の前に まっさらなキャンバスとして、まだ何にも書かれてない真っ白なキャンバスとして、イエス様に明け渡し、ご自由に用いていただける、そんなものでありたい、そんな教会でありたい。そこに描かれるイエス様の素晴らしい作品をみんなでワクワクしながら喜び楽しんで歩んでいきたい、そのように思わされますね。今年度も2月に入って、再来週には年次総会を行う予定でいます。今日もこの後清算式の中で確認しますけれども、今年度私たちは主の思いを一番に、主の思いを一番にという標語を掲げてここまで歩んできました。いかがでしょうか。決して私たち自分たちの思いではなくって、ただ神様を恐れ敬い、神様だけを主とするときに、確かに年の初めから年の終わりまで注がれていた主の眼差しの中で、主がご自由に追い風を吹かせ、多くの不思議と印を私たちのこの教会の歩みにも見せてくださって、選ぶべき道をその都度その都度示して、今日まで導き祝福してくださったのではないでしょうか。私たちはこの年度末も、そして4月から迎える新年度も、今日覚えたい1つ目、ただ神様を恐れ敬い、ただただ神様だけを主として、主から目を離さないで歩んでまいりたいと思います。そして今日覚えたい2つ目には、みんなで心を一つにして神様にある一つの家族として礼拝を捧げ続ける、神様にご自由に用いていただきたいと思います。主がそこに命じてくださっている常しえの命の祝福をみんなでワクワクして喜び楽しんで歩んでまいりたいと思いますね。じゃあ今日の箇所に戻って、46節47節ご一緒に読んでみましょう。46、47ご一緒に読みましょう。はい、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。46節に戻っていただくと、初代教会の人々は毎日心を一つにして宮に集まり礼拝を捧げていました。家々でも集まってクリスチャンの交わりの中でパンを裂くことを大切にしていました。パンを裂く、これは私たちも今日行う聖餐式を行っていたということですね。つまり彼らは毎日心を一つにして礼拝を捧げ、家々で共に聖餐式を行って、イエス様の十字架をいつも深く覚えて、イエス様を救い主としてその都度その都度告白し、その信仰を毎日告白し続けたのではないでしょうか。そして一つのパンに預かる私たちは、あ、イエス様にあって一つの体、一つの家族であると何度でも彼らは確認したのではないでしょうか。それゆえに彼らのうちには一つとされていることの喜びがあふれてきて、喜びと真心を持って食事を共にしていたんです。聖書の中に出てくる食事ってとっても大切なんですよね。黙示録にもありましたね、私たちの心の戸を叩いてくださっているイエス様も、私たちが戸を開けるなら中に入って食事を共にすると約束してくださっています。食事を共にするというのは豊かな交わりを意味しているんですね。皆さん、私たちの教会も、私たちは一つの家族であると何度でも確認し、家族とされていることの喜びと真心を持って食事を共にし、いつも麗しい交わりがあるならば、それはなんと素晴らしいことでしょうか。そしてまるで一人のように一致して、最後の47節にあるように、 神を賛美し、神様への礼拝を捧げ続けてまいりたいと思うんですね。この46節47節に書き留められている初代教会のいつも心を一つにして礼拝を捧げ、神様にある一つの家族として喜びと真心を持って交わり、まるで一人のように一致してただ神様に賛美を捧げる、そんな彼らの姿は確かにこの47節にあるように民全体から好意を持たれる、そんな姿だったのではないでしょうか。そしてそんな初代教会の中をご聖霊なる神様はご自由にさらに働かれて、さらにたくさんの御業を表してくださったのではないでしょうか。最後に書いてありましたよね、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったのでした。さあいかがでしょうか。私たちの教会もいつも心を一つにしてただ神様を礼拝し、神様に賛美を捧げ続ける、そんな教会でありたいと思います。日々イエス様の救いの御業を深く覚えて、聖餐式に預かるとき、またそれ以外でも神様にある一つの家族であることをいつも確認しながら、喜びと真心を持って交わり、一つになって礼拝を大切にしてまいりましょう。決して会社のような集まりじゃなくって、ただのカウンセリング相談所のような場所でもなくって、サークルとか学校のようなそんな集まりでもない、ただ神様を恐れ敬い、神様を主とし、一つの家族として礼拝を捧げて神様だけが崇められる、そんな教会であり続けたいと思いますね。そこで主がご自由に働いてくださり、日々救われる人々を加えてくださって、そしてさらに一つにしてくださる、そんな祝福を喜び楽しみながら歩んでまいりたいと思います。これまで何度も読んでいますけれども、引用箇所丸2番にヨハネの福音書13章の34節35節イエス様の言葉を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。ヨハネ13章の34、35、読みましょう、はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。初代教会が民全体から好意を持たれていたのは、まさにイエス様のこの言葉の通りですよね。イエス様は私たちにもこの新しい戒めを与えてくださってます。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合って歩んでまいりましょう。愛し合い、祈り合い、励まし合って、そしてまるで一人のように一致して主を賛美しつつ歩んでいくことができるならば、それによって全ての人がこの教会は主の教会であるということを認めるようになっていくのではないでしょうか。昨日はチャペルの貸し出しとしてこの場所でピアノのコンサートや、ミャンマー人の高校生の方がご自分のまあいろんな苦労の体験や今思っていることなどをお話しくださる講演会が行われて、このチャペルに来るのが初めてですという方も結構おられて、たくさんの地域の方々が足を運んでくださいました。昨日の貸し出しは吉戸先生が担当してくださって、貸し出しする条件の一つである教会の紹介、聖書のお話を初めにさせてくださいという時間も吉戸先生がしてくださったんですね。そのお話の中で吉戸先生は、私たちもイエス様の愛を持って隣人になるということ、お互いにみんな違いはあるのは当たり前で、でもそれはあくまでも違いであって間違いではないんだということ、そのようなことも 皆さんの前でお話ししてくださって、まあ、そこに来られた多くの方々がクリスチャンじゃない方々もたくさんおられましたが、うなずいてくださっていました。またそんな教会の姿にまさに好意を持たれたか、集われた皆さんがゆったりと良い時間を過ごしておられたように見えました。まあ、最初にお見せした一枚の絵のように、また教会というキリストの体の各部分、各器官のように一人一人はそれぞれに与えられている賜物があるでしょう。一人一人に違う役割があります。みんなそれぞれに違いがありますが、それは決して間違いではないんですよね。それぞれを主が用いてくださり、そして主が一つにしてくださるときに、それはそれは麗しい教会の姿になるのではないでしょうか。ですから私たちはこれからも主が教会を一つにしてくださいますから、あと私たちができることはただ神様を恐れ敬い、ただただ神様だけを主として主に明け渡し、主の追い風と眼差しの中を歩んでまいりたいと思います。そしてまた一つの体、一つの家族とされていることを覚えながら、心を一つにして礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思います。そこにある幸せ、そこにある楽しさを味わい喜びながら、主が命じてくださっている常しえの命の祝福をみんなで感謝して受け取ってまいりたいと思いますね。新年に入って年末年始アメリカに帰っておられたサラ姉妹に年始にお会いしたときに、これ母からのプレゼントですと言って手渡されたものがあったんですね。まあ、それがこれなんですけれども、まあ、これも前のモニターに映していただきますね。これはアメリカ人のカリグラフィーを書かれるプロの方で、まあ、日本にも3年間住んだことがある方だそうですけれども、その方のこんな素敵な作品をこの教会にサラさんのお母さんがプレゼントしてくださったのでした。まあ、この大きなプレゼントにも驚きましたけれども、まあ、ここにさまざまな違った色で描かれている聖書の言葉にも驚きました。まさにこの新しい年に教会の一致というテーマで御言葉を見ていますけれども、これからも大切にしていきたいなと思ってた聖書の箇所がまさに年始にアメリカからプレゼントされたのでした。このカリグラフィーに書かれている聖書の箇所、これまで何回も読んでますけれども、引用箇所丸三番に詩編133編1節がこのカリグラフィーの箇所です。そして3節も1節と3節続けてご一緒に読んでみましょう。はい、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。私たちは祈りのリクエストにも名前を挙げて、毎日サラ姉妹のお母様のためにも祈ってきましたけれども、まさに国境も越えて兄弟たちが一つになって共に生きることは、なんという幸せ、なんという楽しさだろうと、神様の豊かな祝福を見せていただいているように思います。さあ、私たちはこの2月の歩みも、またこの年度末、そして新年度の歩みへと、これからも主にあって一つとされて歩み出してまいりたいと思います。その歩みは、なんという幸せ、なんという楽しさでしょうか。主がそこに常しえの命の祝福を命じてくださってますから、私たちはいよいよまるで一人のように一致して主を賛美しつつ歩んでまいりたいと思います。この地にあってただただ主の栄光を表す教会となることができるように、みんなでイエス様だけを主として、主だけを見上げて歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。 かがでしょうか。今日は初代教会の姿を見ながら、教会の一致について続けて御言葉を確認することができました。私たちの教会の頭はただイエス様です。主が教会を一つにしてくださいますから、私たちはその主の御業を決して遮ってしまうことがないように、ご聖霊なる神様がこの教会を自由に行き巡ることができるように、私たちはどのように歩むことができるでしょう。ただ神様を恐れ敬うことです。神様だけを主として、主に明け渡して歩んでまいりたいと思います。そしてまたここに集う私たち一人一人、神様が召し出し、キリストの体の各部分として用いてくださる、お一人お一人一つの体、一つの家族とされていること、私たちはいつも覚えながら心を一つにし、神様を礼拝して歩んでまいりたいと思います。今私たちの心を神様に探っていただきましょう。もし心の王座に自分自身が座っているならば、自分が自分の主になってしまっているならば、今神様を恐れ敬い、神様を私の主として心の真ん中にお迎えしましょう。みんなで主を恐れ、神様を主として歩むならば、神様がこの教会をご自由に行き巡り用いてくださるでしょう。救われる人を日々与えてくださり、そして一つにしてくださるでしょう。私たちがお互いを神様にある家族として喜び、愛し合い、祈り合い、励まし合いながら共に歩む、一つになって生きる、その幸せ、その楽しさを味わいながら、一つになって礼拝していく、そんな教会の揺るがない大切にすべき歩みをこれからも歩み続けてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたご自身がこの教会の頭であること、今日も告白し主の御名をあがめます。神様、あなたの計り知れないその不思議な導きの中で、この教会が今日もあなたの教会とされていることを覚えて感謝いたします。神様、どうぞこの教会をあなたご自身が一つにしてください。どうぞ私たちが見るべきお方、ただあなただけを主として歩むものとしてくださいますように。そして私たちがキリストの体であること、神の家族であること、一つになって共に生きる、その幸せ、その楽しさをこれからもみんなで味わいながら、そこに命じてくださっている主の祝福を みんなで体験していく、そんな歩みへと、この年度末も、そして新年度も導いてくださいますように。今私たちの心に主がお入りください。この教会の頭はイエス様あなただけです。どうぞ主がご自由にこの教会を導き、そしてお持ちくださいますように。このお祈りを感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。